はい、皆さんこんにちは。セラピストのひっつじです。このラジオでは健康に関する情報であったり普段の気づきを発信しております。皆さん今日の体調はいかがでしょうか。毎日健康貯金何かコツコツやっておりますか。ということでですね、ちょっと土日月3連休ね、配信してなかったんですけれども、なんでかと言いますと、ほとんど家族の方に時間が取られてしまっていたというところがね、本音でありますけれどもね、やっぱりお互いのね、実家に行ってですね、お墓参りをしたりですね、僕は今日からですかね、お盆が始まりましたけれども、僕はお盆休みというものが基本的にないので、その前後のね、前の土日っていうところが、実家に行くタイミングに毎年なってるんですけれども、そこで土曜日に僕の実家に行って、日曜日に妻の実家に行って、そこでね、いろいろお盆の、お墓参りとか、お供え物とかね、そういうの全部済まして、で、向こうの家族とね、お互いの家族と一緒に過ごして、で、もう休みが終わりというところになるんですね。昨日は僕も仕事だったんで、あれなんですけれども、何かこうバタバタしてた3日間でしたね。だから僕はお盆休みってあんまりこう感じがしないので、皆さんはね、しっかりと休みを満喫してくれてるんじゃないかなと思いますけど、でもまたこうね、台風の影響があったりだとか、地震のごちゃごちゃ言ってたりとかね、いろいろこうね、やっぱ社会情勢とか、気候のこととか、もうややこしいので、もう今はね、ゆったりこうできる時間っていうのもね、安心して暮らせる時間っていうのももしかしたら減ってくるかもしれませんしね。今日なんか大阪はもう38度まで行くっていう予報なので、もうお盆に来て38度はないだろうと思ってたんですけどね。めちゃくちゃ暑いんですよ。で、僕今今日一人患者さん終わってから時間があるなと思って、1時間歩いたんですよ、この暑い中。バカっすよね、もうね。熱中症になったらバカと呼んでくださいなんですけど、めちゃくちゃ暑いです。もう今だから次の患者さんが次11時、今10時半。で次11時からなんですけど、その間にも汗をね、クーラーで、引かしてるという今状態で配信しております。はい、本当にね、体調には皆さん気をつけて、まだまだ暑いですけど頑張っていきましょうということで、今日のテーマはですね、高齢者のこれからね、超高齢化社会っていうのがね、始まっていきます。今の70代、いわゆる団塊世代っていう方たちがですね、80代に突入してきまして、来るので、すごい人口が増えてきます。で、65歳以上の人口っていうのが爆発的に増えてきて、いろんな、もう今でも起きてますが、もっとひどいことに、なってきます。問題が超山積みな時代に入ってくる。ね、で若い人たちの負担っていうのがものすごいことになってくるので、これをね、僕のこの仕事から高齢者と向き合ってるので、そういう観点からね、どういった解決法があるのかっていうのを、ここでちょっとね、考察じゃないですけど、勝手に僕のね、考えてる、うっすらこう考えてることをですね、形にはもう全くなってないんですよ。全くなってないんですけど、考えてることってここでね、ちょっとお話ししときたいなというふうに思います。自分の日記という形で今は続けてますので、ここに記録としてね、残していくっていうのはね、非常に大事かなと思うんでね。何かと言いますとですね、やっぱり年いってくるとですね、やっぱり足が効かなくなる人がほとんどなんですね。もちろん体がね、前に曲がってくる、筋力が弱ってきますから痛いところも出てくるし、まっすぐ綺麗に歩けないっていう状態になってくるんですよね。そうすると外出が困難になるんですよね。でもちろん家族にも負担がかかってくるんですけれども、でここで何もできなくなってくるんですけども、だんだんとできることが一つ一つ減ってくる中で、高齢者さんたちの一番のストレスは何かっていうのは分かりますか、皆さん。役割がね、なくなってくるっていうことがね、大きな大きな一つの問題なんですよ。 で、やっぱり人間っていうのは自分の役割があって、人に何かこう役に立ってるとかやることがあるっていうのが一つ生きるモチベーションになってるので、これを失った時にすごいストレスになるんですね。で、だから課題っていうのはですね、まあシンプルですよね。高齢者さんにどういった役割、お仕事を与えるのか、増やしていくのか、もうこれがね、まあ実は僕前々から言ってるんですけど、これがね一つ大きな、問題解決の糸口になってくるんじゃないかなっていうふうに思います。でも、高齢者さんが若い人たちとか、まあ、他の方、まあ、お客さんとかに対して何を提供できるのかっていうところがね、まあ、一つ問題なんですけど、まあ、今ね、こうマクドナルドとかで高齢の方が働いたりだとか、いろんな会社でねちょっと高齢の方を雇ってね役割を与えてあげるっていう取り組みもね、もちろんやってるのは僕もすごく知ってるんです。結構調べたりするので。でもなんかやっぱりこう足の悪くなって家にいがちな方っていう人に対してね、何かこうやってもらうことがないのかなってね、考えていかないとダメなんですよね。まあそこでね、まあ僕はね、この高齢者さんが持ってるやっぱ知識、まあもちろん認知症になってしまった方っていうのはごめんなさい、この今のところねできる余地はないと思うんですよ。うん、もしかしたらあるかもしれないですけど、僕の中ではまだ見つかってないんですけど、まだ足が悪くなって脳がしっかりしてる人、まあ知識、昔の話とか記憶とかがしっかりしてる人っていうのは、こう知識を提供することができるなっていうふうに思うんですよね。うん、だからその知識を、まあ言ったらお金が入ってきた方がいいんですよ、これって。まあ、高齢者さんも年金で暮らしてますので、まあ少しでもその年金のプラスになるようなお金っていうのが入ってくればすごく嬉しいですし、モチベーションも上がりますし、まあその頑張っていこうっていう気になるので、やろうっていう気になるので、やっぱお金と行動っていうのはこれイコールになってくるので、まあ少しの小遣いでもやっぱり高齢者さんに対して入ってくる環境っていうのがすごく大事で、まあ、その知識をどうやってお金に変えるかですよね。まあ、足が動けなくなってくるので、実際体を動かしてする仕事っていうのはどうしても難しくなってくるので、まあ、今高齢者さんの頭の中にある知識っていうのを、還元していく、まあ、若い子にこういう考え方もありますよと、昔はこうだから、今とこう融合すればこういう良さが出てくるんじゃないとか、まあ、そういうものを、自分の中でね、まあ、戦争の話とかもそうですし、まあ、すごい貴重な話っていうのは中にはたくさんあります。これを持ってる人っていうのがおそらくたくさんいらっしゃるので、これをどうやってこうビジネスに変えていくかとかね、まあ、その一つこうビジネスの会社がそうあるとすれば、まあ、そういう風なね高齢者さんの知識を、世の中のお金に変えていくみたいな、お客さんに提供していくみたいなところができれば、まあ、僕はね、なんかちょっともうちょっと日本が変わるきっかけになるのかもしれないなっていう風なね、漠然とした、考えではありますけれども、思うんですよね。まあ、僕も結構貴重な話をね、やっぱ治療しながらよく聞くので、まあ、地域の話とかが多いですけど、昔はこうだったよこうだったよっていう話をね、やっぱり結構聞きます。あ、そうなんだっていう、もう勉強になることがたくさんあるので、まあ、でもこれをねやっぱりその高齢者さんと話してるだけで終わってしまうっていうのはなんかもったいないなっていう気になってて、まあ、何かこう形にできないかなというね、ところはいつもね考えてるんですけど、まあ、そのね具体的な形にするところは僕もやっぱりまだなかなかできないような状況なので、もしこのラジオを聞いてですね、あ、こういういい方法があるよとか、まあ、あるんであればね、ちょっと言ってきていただければね、すごく嬉しいなというふうに思いますので、また、何かね、ここ書き込みももしかしたらできるのかな、なんかできるかもしれない、それ見つけてね、ちょっと言ってもらえたらむちゃくちゃ嬉しいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ということで今日はですね、高齢者さんのこれから来たる、超高齢化に向けてですね、高齢者さんの役割というようなね、ちょっと漠然としたお話をさせていただきました。今後もね、ちょっと何かこう考えがあれば日記のようにお話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いします。セラピストのひっつじでした。ではでは。